旅の口コミとかを何件か見たんですけど、うん、ノルウェーの旅の中で最も印象的だったって書かれてるんですね、うん、めちゃくちゃ綺麗みたいで、
皆さんこんにちは、行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳のと申します、世界遺産プランニングチームパスワードから世界遺産検定マイスターのミノです。
かなえです。
明けひとみです。
これね、息がね続かないんですよ
あ、一息で言ったんだ今
今ね、ミノさんすごい笑ってたから何よどうしたんだろうと思って
ぜいぜい放っちゃって、
はい、飲んでるからじゃないですか。
そうかもね、
飲んでないですよ、
うん、飲んでないですか、
うん、飲んでないですよ、
はいはい、
ワインなんて飲んでないですよ、
はい、わかりました。
今回はかなえさんから、
うん、そうなんです、
かなえさんの推しの世界遺産ということで、
はい、実は今回紹介するのはですね、はい、私、うん、どうしようかなってすごい迷ったので、おう、ミドさんにですね、うん、テキストをペラペラペラって開いてもらってストップってしてもらったところをやろうっていう話になって、うんうん、でそこにしたんですね。なので、うん、本当にこうルーレット的な感じで世界遺産を選ばせていただきました
、
さあどこでしょう。
今日ご紹介するのはですね
は
ノルウェーにあるウルネスの木造教会です。
おー、また変わったところが好きなんですね。
いやまだ続けるんだそれ。
聞いてた
私が選びました。
びっくり、はい、ウルネス来たと思って
1回目ねやったらね、独立記念館出たんで、あ、これダメだって、もう2回目やったところ、うん、ウルネスか、
確かに
選ばれたんだね、
はい、
うん、でもね、ノルウェーっていいですね。今までやりましたっけ。やってないですよね。
ないかもしれないですね。ない
かもね。
ひとみさんは行ったことありますか、ノルウェー。
ノルウェーはない、うん、フィンランドしかない。
あー、なるほど、う
ん、僕はノルウェーの森だったら読んだことあります、
うん、あ、はいはいはい、それは私も読んだ
では行きたいと思います。
はい、
はいはい、まあ、ノルウェーはね、首都はオスロという場所なんですけれども、うんうん、このウルネスに行くためにはさらにオスロから北西へ約250キロ。250キロです。
結構あるか。
そうですね、
ノルウェー出ちゃないですか、そんなに北西に進んじゃって
出ちゃいそうですよねこれ合ってんのかな、この情報って感じなんですけど、うん、でも結構遠いみたいなので、うん、行くためにはちょっと大変みたいなんですけれども、うん、でもそのフィヨルドとかがある場所に位置する教会で、ノルウェーで最古の木造教会としても知られているような、かなり貴重な場所なんですね、うん、なんか、うん、一見地味そうに見えるんですけど、うん、ものすごい価値のあるというか、評価されているような教科にもなっていて、はい、なんですが、うんうんうん、ノルウェーに行く際のガイドブックとかにはあまり掲載されていない、そんなスポットになっているみたいで、
穴場、
はい、今日はそんな穴場を紹介していきたいと思います、
う
ん、
いや、地球の歩き方のね、編集さん聞いてますかね、
う
ん、
聞いてください
我々ぐらいですよ。
アテンションプリーズですねちょ、大丈夫かな、酔いすぎてないですか今日。大丈夫です、
まだ大丈夫
っていう感じでね、紹介していきたいと思うんですけど、実はここはですね、うん、アナと雪の女王に出てくる氷の城がモデルになっている場所としても言われているみたいなんですね。結構こう私たちにも馴染みというか、インスピレーションを受けるような場所なのかなとか、あと私個人的にはなんですけど、天空の城ラピュタで、シーターが当時住んでいた家、あの家畜とか飼っていた家、わかります？なんか大自然に囲まれてて、一つだけ家がポツンとあるみたいな、そういう場所を私はイメージしたんですけど、なんかそんな感じしますよね。
そんな感じする、
のどかな感じで大自然があってみたいな、本当素敵な場所なので、個人的にはすごく興味があるなって調べててすごく思ったんですけど、はい、で実際にこのウルネス、まず行く時なんですけれども、結構行くまでにも割と大変だなって思って、
うんうん、
はい、で日本からそもそもノルウェーに行くために乗り継ぎが必要なんですね。乗り継ぎをしながら、だいたい飛行機で17時間前後、
うん、結構行くね
乗り換えしながらですけどね、ヨーロッパとかね、その周辺で乗り換えをして、うん、ノルウェーまで行きます、うん、はい、 で首都のオスロからソグンダールという場所まで、ソグンダールですね。
ソグンダール、
そうそうそう、うん、まあ聞いたことないですね、うん、という場所までまた飛行機で行く必要があります。乗り継ぎなのかな。そうなんですよ。でソグンダールに着いたら今度はバスとかに乗ってソルボーンと呼ばれる町があって、ソルボーンっていうのはウルネスの対岸にある町なんですね。
はあ、はいはいはい、
なんでそこまで行く必要がありますということで、でそこに着いたら、まあ、ソルボーンからは対岸にはウルネスがあるので、うん、フェリーに乗ってウルネスに到着するという、う
ん、秘境中の秘境ですね。
そう、秘境中の秘境なんですよ。
そう、すごいですね。
でなんか調べると、でもウルネスの教会行かれた方って結構いるみたいなので、うんうん、割とこう感想とかが載ってたりとか、うん、行く途中はこんなのがあったよとか、こういう風に行きましたよみたいなのが載ってるので、うん、参考にしていただけたら全然行けるんじゃないかなとは思いますね、うんうん、なのでまあ時間はかかるけど行きにくいわけじゃないのかなと思います、うん、はい。でこのソルボーンから対岸にあるウルネスまでフェリーでは行くんですけど、そのこう途中ですね、フィヨルドとか本当に大自然が広がってる土地みたいなので、うん、旅の口コミとかを何件か見たんですけど、うん、ノルウェーの旅の中で最も印象的だったって書かれてるんですね、うん、めちゃくちゃ綺麗みたいで、その、まあ、ウルネスに到着してもその教会を見ることに関してすごく価値のある場所だと思うんですけど、その途中で見る、うん、フェリーから見る景色っていうのが印象に残るみたいなので、うん、そういうところも、うん、まあ、興味深いなと思ったんですよね、うん、個人的に、うん、はい。でそのフェリーから降りて徒歩で15分か20分くらい、うん、丘の上なのか崖にの上にあるので、そこまで歩いていくとウルネスの木造教会というのがあります。
うん、
だからこの教会がね、世界遺産に登録されているんですけれども、ルストラフィヨルドの沿いの崖の上に位置する教会なんですね。なのでめちゃくちゃこう、そのフィヨルドとか大自然に関しては世界遺産のエリアではないんですけど、まあ、それとこう一緒に調和してすごい景観が見えるっていうので感動的みたいなので、私もね、今回は自分で調べるとかが、ミドさんがねペラペラペラって言ってストップしてやった遺産ですけど、でも調べてみると本当魅力的だなと思って、ノルウェーってね聞いただけでもすごい素敵じゃないですか。自然もいっぱいあるしとか、結構魅力的なんじゃないかなと思うんですけれども、このウルネスの教会の歴史ですね、歴史についてなんですが、ここは12世紀の前半に建造されたノルウェー最古のスターブヒルケという木造教会のことなんですけど、まあ、そういった建造物になっています。で北欧人の祖先にあたる人たちがバイキングと呼ばれる、結構聞きますバイキングって。でそのバイキングの人たちの伝統が残っているロマネスク様式の空間構成になっていて、でこのロマネスクっていうのはだいたい10世紀末から12世紀にかけてヨーロッパ各地で作られた建築だったりとか彫刻に多く見られるもので、こう窓とか開口部分に半円のアーチが描かれてたりとか、そういう特徴があるんですけれども、まあ、そういうところも、魅力の一つとしてある、まあ、そんなロマネスク様式があったりとか、あとはそのバイキングの人たちの鶴のような装飾文様が施されているっていうのも特徴的らしいですね。であとは、バイキングの人たちはこう造船技術とか
人工
とか、そういう、こう装飾の技術を駆使した技術も、取り入れられているので、最高傑作、最高傑作であると最高傑作
最高傑作
そうそうそうちょっとね、そろそろ噛みそうだなと思ってたんですけれども、最高傑作でございます。はい。って言われるような、バイキングの人たちの伝統も感じられるような教会なんですね。ものすごく古いですよね。11世紀前後とか。ね、よく木造建築で残っているなって思うんですけど、そもそもこう キリスト教がノルウェーに伝わったのは10世紀くらいって言われてるんですけれども、それ以降でどんどんキリストが広まっていて、12世紀に入るとそのスカンジナビア伝統のスターブヒルケという木造教会がね、どんどん築かれていったんですが、ここがその最古の木造教会なんですね。で中世くらいになると、その木造教会自体はね1300棟ほど建設されたと言われてるんです。
1300、
はい、すごいですよね。
すごいですね、
1300。
布教活動
すごくないですか。なんか教会1個できるっていうのもすごいのに、1300できるってことはそれだけ信仰者が多かったのかなとか、
ね、ノルウェーの人口に対して1300って多かないかいって、
めちゃくちゃ多い気がする。
めっちゃすごいですよね、うん、日本でもこう1300もなんか一つの宗教の教会があるって考えると、うん、どんだけ広いんだって思っちゃうくらいなので、うん、やっぱそれだけ信仰心というか布教活動がね、すごいものだったのかわかんないですけどね、なかなかそのなんか人間と宗教のこうあり方みたいなのもめっちゃすごいなと思っちゃったんですけど、急にみたいな。でも今現存するのは28棟のみと言われてます。これはなんでなくなっちゃったのかちょっと調べられなかったのですが、めちゃくちゃ減ってしまったんですね。なので数少ない中でこのスターブヒル系あの木造建築の教会が残っているっていうので、結構貴重なんですね。でまあ近年ではなんですが、風雨とかも多いみたいなんですね、はいはいはい、あの周辺って。でやっぱ1000年近くの歴史がある中でそういった自然の影響とかがあったにもかかわらず、本当にめちゃくちゃすごい保存状態を保っているらしいんですよ、木造ですよ、しかも山の上で崖の上か、で木造でずっと残り続けてるっていうのが本当にすごくて、
確かにすごいな、
すごいですよね、でまあその今の現時点でも保ってるっていうのもすごいんですけど、でもやっぱりその最近の脆弱性というかそういうポイントとしては、火災があったりとかオーバーツーリズムがあったりとか、そういったこう危険性も上げられることもありますし、あと降水量とかも、増加してて、気候変動とかもいろいろね最近は本当に環境が変わってしまっているらしいので、木造建築で今までは持ってたけど、でもこれからはもしかするとちょっと危ないかもしれないとか崩れてしまうみたいな。
なるほど。
なんかフィヨルドとかも崩れてしまって、それがこう落ちて津波が起こるとか、なんかそういうのもあるみたいなんですよね、
すごいですね、津波起きちゃうんですね
みたいなのもあるらしくって、でフィヨルドがねすぐそばにあるので、なんかそういう危険性もあるのかなと思ったんですけど、ね、なんか今までは木造建築としてそこに残ってたけど、これからはちょっとどうなるかわからないのかなとかっていう風な危険性もちょっと調べてて感じてしまったことがあって、なんかこう、そうですね、私が調べた内容はちょっとこれが以上なんですけど、はい、でもその日本とかも含めて私たちが住んでいる国っていうのはね、地震大国じゃないですか。なんでこう、まあ、法隆寺とか世界遺産として登録されてる法隆寺は木造建築として残ってますけど、でもそれも、まあ、果たしてそれのまま残していくのがいいのかなとか、で最近は能登半島の地震があったじゃないですか、それでやっぱ木造建築の建物とか歴史的なものとかが全部燃えてしまったっていうのもあったので、なんか木造建築っていうこと自体でその、まあ、世界遺産の中では神聖性っていうね、当時の、建築技術とか工法を生かしてずっと残していくのがいいんだよって考えられていたのが、ちょっとこうで最近だと変わりつつあるというか、そのまま残すって本当はいいのかなとか、存続できるのみたいなところがちょっと感じてしまった、そういった世界遺産ではありましたね。
まさかこんな深い考察になるとは思いもよらず、
11世紀の前半からってすごくない、
すごくないですか。
1000年ぐらいってことやろ。
そうです、大体1000年ですね。
藤原道長が摂関政治やってた時から、
そうかもしれないですね。
そうなんだ。
まあ今大河やってますからね。
ですよね。
すごいですよね。約1000年木造で か燃えちゃったらもう終わりじゃないですか。
うーん、
まあね、日本じゃまずありえないのかなとか思いますけど、でもなんかこのウルネスの木造協会の世界遺産通して、でもなんか日本もちょっと考えた方がいい部分みたいなのもあるのかなと思って、なんかこう結構突っ込んだこと言ってしまうんですけど、
はい、言いましょう。
京都とかもねいっぱいあるじゃないですか、歴史的な建造物、はい、でこの前本当能登の方の地震があったことを通して、うん、京都ってこのままでいいのかなってちょっと思っちゃったんですよ。
うん、
あんなに歴史的建造物があってそのままの状態でいいですよってなってるんですけど、で世界遺産としても当時のまま残すっていうのがやっぱそれが美しいですよというか、そのものが価値がある、当時のまま残ってるのが価値があるって言われてますけど、でも本当に残すんだったらちょっとくらいこう手を加えて近代的な技術を入れたりとか、コンクリート製にするとか、なんかそういうことをもうちょっとしていかないと、なんかこう一つ燃えちゃったらもう火が移ってしまってとか、そういうことになりかねないかなとかっていう可能性もあるのかなとか。
そうですね、
二次災害が怖いよね。
そうですね、
その建物自体が燃えてさ、中にある装飾品とか文化財が貴重なものがいっぱいあったりとか、
うん、
ね、そこがなくなってしまった時の人のこう悲しみ的なところとかね、
で、
その、うん、副産物的なのが怖い。
そうなんですよ、
怖いよね。
めっちゃわかります。 それ
不動産的価値ももちろんそうだけど、
なんかこうウルネスもこう木造として外観はめちゃくちゃ古い見た目なんですよね。見ていただくと分かるかもしれないんですけど、それが素晴らしいってなってるけど、でも何かがあったら多分一瞬でなくなっちゃう。
そうだよね、
その感じはすごくしますね。
しますよね。だからこうね、それをなんだろう、頼りにしてる人というかね、よりどころになってる人とかにすると、なんかちょっと手を加えても保存できる状態に持ってくるっていうのもなんかいいのかなとかっていうのを考えさせられた遺産でしたね。
まあ、であとはそのね、受け継ぐ人が着実にね、その意思を受け継ぐっていうのはすごく大事かなとは思いますよね。確かにこうね、こう、システム的にね、もう崩れないようにするとかって手を加えるっていうのはすごく大事だと思うんですけど、やっぱ守っていくのは人なんで、なんだろうな、それがこう思ってる人がただただ単に災害に強い建物にするって思って補強するか、やっぱ伝統を残すって思いながら補強するのかって、やっぱちょっとね、建物としての価値は違ってくると思うんですよね。だからその DNA をね、やっぱ受け継いでいくことはすごく大事かなと思います、
ね、そうはね、
なんか大体そこから崩れていく気がするんですよね。
確かにね、その後継ぐものがね、分かんなくなるもんね。
だからそう、
ね、知らない状態で生まれてきてね、
空白期間が生まれちゃいます
から、ね、
そうなった時も遅いですから ね、
そうだね、
文献がないし、だからやっぱこうシステムとそういった人のこう教訓というか、考えというか、意思っていうものを両輪で引き継いでいかないと、まずは世界遺産限らず、全ての建物とか、
そうです ね、 ね、名古屋城とかもね、そうですよね、結構エレベーターついたりとか、近代的な技術が使われてたりっていうのもしますけど、
まあ、コンクリで作ってますからね、
そう
名古屋城とかは。まあ、でも城はね、どうなんですかね、エレベーターエスカレーターはね、なんかちょっとね、あの寄り添ってもいいのかなっていう思いはありますけど、
私もそう思いますね、
まあ、でもその辺をね、こう時代とともに一緒にこう人が寄り添って考えていかないと、まあ、世界遺産とか文化財はそっちの人が考えればいいでしょってなった瞬間に、その文化は朽ちていくのかなっていう感じはしますよね。
そうですね、なんかこうやっぱりそもそものこう本体がなくなっちゃったらね、元も子もないというか、学ぶ要素もなくなりますし ね、
そうね、なくなってから遅いですよね。
そうなんですよ、だからこの教会もそうなんですけど、こう自分の国だったらまずウルネスの教会ってないんじゃないかみたいな、ちょっと思っちゃった部分があって、別になんか地震に備えた構造をしてるかというと多分違うと思うんですよね、とか、まあ、この国だから今存続してるとは思うんですけど、でもそのこれからある震災のこととか、気候変動のことでまたどうなるかわからないっていうのもあるので、 なんかこう柔軟に技術をね、うん、新しいものを取り入れるっていうのも一つありなのかなとかね、うん、っていうのは思わされましたね、うん、すごく。
まあ、でもその辺は後世含めて、ね、うん、みんなでこう考え続けていかないといけないことなんでしょうね、きっと。
まあ、そういう意味ではアナ雪がそれを、うん、その儚い教会をモデルにしたっていうのはすごい意味がありそうだね。
あ、まあ確かに確かに
そこに戻ってくるんですね。
確かにどういう意図であそこに、ね、モデルになる、なってると言われてますけどね。
なんだろうね、
どういう理由なのかっていうのも気になりますよね。
いや、非常に学びが多い、
はい、そう学ばされましたね、はい、結構
なりましたので、はい、ぜひね皆さんの感想も聞きたいなと思っております、
はい、
行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りをお待ちしております。エピソード概要欄のリンクから投稿してください。番組フォローまだの方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。Spotify の方は点々3つを押していただくと評価付けができますのでよろしくお願いします。 Apple でお聞きの方はレビューも書いていただけたら僕たちの励みになります。そして SNS で投稿する際はハッシュタグカタカナでイキセカをつけて投稿してください。皆さんと一緒に交流できたら嬉しいなと思っております、
は
い、
ね、なんかぜひ保護についてのこととかね、うん、思うところがあれば教えていただきたいですね、
うん
う
ん、
いやいいですね、こういった社会性のあるテーマもね全く予見しなかったですけど僕が選んだ時は
本当ですか、
はい、せーので決めたんで、
う
ん、
そうですね
まあ3人で会話するとこうなってくるよね、なんか、
まあ、確かに、
はい、みんなで ね、
ね、
ぜひね皆さんもマイスター取るといい時間になるんで、
う
ん、
いや本当にいろんなものをこう自分の国と照らし合わせてこう考えたりとかね、うん、っていうのも面白いですし、うん、どうしていくのがいいのかなみたいなね、
そうですね、
うん、他人事じゃなくなりますよね。
そうですね、うん、またこういうことを話しながら飲むお酒っていうのもまたおつなもの
あ、おいしい、
うん、それ言おうと思った、
おいしい、おいしい
最高、
はい、おいしいんでございます、はい、
おいしいんでございます、
うん、
ではまたね、
はい、
来週もこういったテーマが分かりませんが、
はい、
お酒をたしなみながら皆様と一緒に考えそして大いに楽しんでいく時間にしたいなと思っております、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。
バイバ